メン。このように共に礼拝できる恵み、そして共に聖餐に預かることができる恵みを主に心から感謝し、またともどもこのように集まることができる兄弟姉妹の上に主にあって心から感謝をいたします。今日この御言葉の時間、先週主がこの教会の新しい季節、ライフグループのキックオフのために、金沢グレースチャペル富山恵み教会から辻本慎吾先生と奥様の真美子先生をお使わしくださり、その特別賛美を通してシェマ、主に聞き従う喜びを主がこの教会に豊かに賛美を通して分け与えてくださったことを心から感謝しています。皆さんも感謝していると思います。また御言葉を通して、特にそのパウロの生涯を通して3回パウロが主から触れられることを通して新しくされる、先生の3回の体験も通して主ご自身がこの名前を呼んでアイデンティティ、命の核を明確にしてくださり、そしてそれまでよりどころとしていた自分の知識、経験、努力というものではなくて、ただ呼びかけてくださる主ご自身、その御声を主体求めて生きるものと主が作り変えてくださった、その証メッセージをいただきました。その後ももう一度メッセージを聞き返す中で、本当に主ご自身がこの季節教会に語ってくださっているメッセージだということを受け止め、今日もう一度先週と同じメッセージですけれども、パウロの生涯を通して主が語りかけてくださったその語りかけを教会としてこの新しい季節ともに受け止めてまいりたいと思います。早速今日御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、最初にサウルという今日この名前に注目し、そしてこのサウルという名前について私たち聖書が教えるところを共に受け取ってから見ていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは先週に引き続いて、主に触れられ主の使命に生かされるということで、主に触れられ主の使命に生かされる。それまでのパウロも主を愛して、主の律法を愛して、自分なりに一生懸命歩んできましたけれども、彼の拠り所は自分にありました。自分の努力、自分の知識、自分の経験にその拠り所がありました。でも主に触れられた彼は変わりました。拠り所はただ一人、主ご自身だけに作り変えられました。私たちも同じように主ご自身が過去のすべての歩みから新しくしてくださって、イエス様とその御声だけに聞き従うその新しい歩みの中に主が導いてくださっていることを心から感謝いたします。その時に自分の使命に生きるのではなくて、主ご自身が本当に私たちを、主ご自身が私たちに与えてくださった使命に生きるものと作り変えてくださったことを私たちは知るのです。今日もパウロの生涯から学んでいきたいと思いますけれども、最初にこのサウルという名前ですけれども、ヘブル語では主を尋ね求めるという綴りの単語と同じ言葉がこのサウルという名前に使われています。サウルのヘブル語表記、ヘブル語の発音はシャウール、先週も学びましたけれども、シャウール、まあ、この、ヘブル語のアルファベット私はまだあまり詳しくありませんけれども、イザヤ家のこの長男シン君の名前についているそのシンという言葉もヘブル語で言うならば、このシンという、このシャベルのような、このシャベルのようなヘブル語の単語は、主を知る、シン君の名前は知る心、父の心を知るという名前になっていますけれども、その通りシャベルのように掘りほじくる、主を慕い求める、主を知るというその意味がこの信という言葉の中にはあります。で、この、名前、サウルの名前は尋ね求めるという意味の動詞シャアールという言葉から来ています。派生語のシャオールという言葉も求める、尋ね求めると旧約聖書の中では訳されています。イスラエルに最初建てられた王様はサウルでした。この尋ね求めるという名前が付けられておりながら、主を尋ね求めることに失敗しました。サウル王様が建てられて3回大きな失敗をしているわけですけれども、その3回の失敗とも主を尋ね求めるということにおいて失敗しました。それは第一サムエル記13章、第一サムエル記15章、第一サムエル記23章のところにそれぞれ書かれてありますが、 本来主を尋ね求める者としてイスラエルの王に立てられたわけですけれども、このサウル王様は主を尋ね求めなかったゆえに、この王位を、追われ、そして後に建てサウル王様の後に建てられたダビデ王様が、この主を尋ね求めるという意味があったサウル王様の名前に、この通りに本来主ご自身がそのイスラエルの王として立てたものがするべき大切なこと、それは主を慕い求める。ダビデはですから、私は一つのことを求める、そのところではこのシャオールという言葉が使われているんですけれども、ダビデこそこの本来主を慕い求め、主を尋ね求めるというその王の役割を全うし、そしてダビデの幕屋を立て上げ、そしてイスラエルの国に対する主のご計画のために用いられた器でした。主は本当に憐れみ深いお方であって、そのある人の失敗があったとしても、その失敗を補う器を後に立ててくださる、そして本来イスラエルがあるべき務めに立ち返らせてくださるお方であるということを、私たちは聖書の中から何度も何度もそのパターンを通して学びますけれども、主ご自身はそのサウル王様の失敗をダビデ王様を通してあがなってくださって、そしてイスラエルが主を尋ね求めるものとなるように導いてくださいました。そして新約の使徒パウロはサウロと同じベニヤ民族出身です。両親がこのによって名前がサウルと名前が付けられました。私たち異邦人の感覚からすると、自分の子供にイスラエルの中で失敗の代表者であったこのサウルという名前を付けるということはあるでしょうか。まあ、日本においてもイスラエルにおいても名前に意味を持たせるということは共通していることであって、それはとても尊いことです。今もこの季節、教会に続々と子どもたちが与えられる中で、親が一生懸命主の前に祈って、子どもに対する主よ、あなたのご計画を、あなたの名前を教えてくださいということで祈りつつ、名前をつけることはとても尊いことであり、主がその名前の通りに一人一人を導いてくださるということを知るときに、ただ主の皆を崇めます。でも皆さん、もう一度言いますけれども、旧約聖書の失敗の代表者であるような名前を自分の子供につけるということが、異邦人の私たちにはよく理解できません。もしかすると、このイスラエルのベニヤ民族の出身の中にあって、このサウル王様はイスラエルの最初の王様とされたということにおいて、イスラエルのベニヤ民族の中においてはヒーローだったのかもしれません。私には詳しいところはよくわかりませんけれども、たった一つ私がはっきりとこの聖書の中から皆さんと一緒に受け止めることができるのは、この旧約聖書の失敗者であったこのサウルという名前の同じベニヤ民族の出身のこの新約のサウル、後にパウロと聖書は名前を宣言していますけれども、このパウロによってこの異邦人世界において神と人との和解が成し遂げられる。そしてまたイスラエルと異邦人の和解が成し遂げられるという、このアブラハム契約、あなたを通して、イスラエルを通して地上のすべてのもの、全世界の異邦人たちは祝福されるというご計画が成し遂げられたということです。これは主ご自身の特別な憐れみによることであり、旧約時代の失敗者の代表である、このサウルという名前を通してイエス・キリストにあって新しくされたサウル、この使徒パウロを通して主ご自身はこの全地の贖いのご計画を告げ知らせてくださる、主を尋ね求める者としてこの、主がこのサウルの歩み、パウロの歩みを用いてくださったということです。主イエス・キリストにあって、このイスラエルの歩みを主ご自身は歩み直してくださいましたけれども、同じように主ご自身は旧約聖書の失敗者の代表であるそのサウルの名前も、この新約の代表者であるそのサウロ、パウロの名前によってあがなってくださって、今全世界のすべてのクリスチャンホームの中で、パウロという名前、それはヘブル語ではサウルです。この親が子供の名前につけたいという名前の代表者はパウロという名前になっています。本当に主ご自身がどれほどイスラエルに対して 契約に基づいて真実なお方であり、そして主イエス・キリストはその贖いのご計画をもってイスラエルを大切に思い、そして回復しようとしておられるかという主ご自身の恵みと憐れみのご計画によることであることを覚えます。今日はこのサウルという名前に注目しながら、主に触れられ主の使命に生かされるということを3つのテーマで先週に引き続いて共に受け取っていきたいと思います。第1番目に入る前にピリピの3章の御言葉を最初に朗読しましょう。ピリピ3章の5節6節の御言葉です。ご一緒に3、はい。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。第一番目のポイントを一緒に朗読しましょう。はい。主はあなたの名前を呼び、あなたのアイデンティティを明確にされます。サウロと聖書の中で表記されていますけども、主によってサウルと名前が呼ばれるところから、このサウルの歩みは新しく作り変えられていきました。このピリピの3章5節から6節のところで宣言しているように、パウロは8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義については非難されるところのないものです。サウロ、このサウルのヘブル語の変形の名前ですけれども、サウロは小アジアのキリキアのタルソに生まれました。そしてユダヤ人として、ユダヤ人の教育、律法と天幕作り、このような教育を受けて熱心に主に仕えていました。そして自分なりに熱心に主に仕え、律法については誰に、律法による義については誰にも非難されるところがないものであると自分で言うまでに、本当に一生懸命主を愛し、主の御言葉、律法を愛して仕えていた器でした。そしてこの熱心さのゆえに、その当時ユダヤ人の世界の中に初めて起こってきた、イエス・キリストによって始められたキリストの教会、ナザレ派を許すことができないと言って、その教会の迫害の先頭に立っている器でした。使徒の働き8章の1節から3節にはこのように書かれてあります。ご一緒に朗読できる方、一緒に聖書朗読にご協力ください。祝福がありますように。3、はい。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。このようなパウロは、本当にタルソ出身でしたけれども、熱心に主を愛し、律法を学び、エルサレムに登って、当時の一番であったとも言われる、パリサイ派のラビ、ガマリエルの下で学ぶこととなります。そしてその熱心さのゆえに、キリストの教会を迫害し、そして、ステパノを処刑する、そのところでは洋服の番をしている、そのようなものでした。そして続いて使徒の働き9章の1節から6節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの書カイドー宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたの知らないことが告げられるはずです。このサウロは 主に対する熱心さのように教会を迫害していました。そして彼はパリサイ派の所属です。そして聖書の中でパリサイ派のラビガマリエルがクリスチャンたちに対してどのように接するべきか、穏健派です。この発言が聖書の中にも記されてありますけれども、サウロはそれだけでは飽き足らないとエルサレムの大祭司のところに行く。大祭司のほとんどはサドカイ派であると言われていますけれども、本当にこの教会を迫害するためであるならば、パリサイ派の自分のリーダーの所見を超えても主に対する熱心さの上に教会を迫害したい、それがパウロの素性でありました。そしてそのような中にあって、このダマスコの諸街道でクリスチャンたちを迫害するために向かっているその中において、この4節のところで主ご自身と出会いの体験をすることになります。サウロは地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた、書いてありますけれども、この人の働きの9章4節は先週分かち合われた通り、原文ではサウルとなっています。細かいことかもしれませんけれども、ユダヤ人であったサウロにとってこれはとても大きなことで、他の聖書の訳もサウルとなっています。ですから新改訳聖書の第3版も2017もここはサウロとなっているので、このところは原文ではサウルとなって、そして他の役でもサウルとなっているということを覚えていっててください。このサウル、サウルと名前が呼ばれる、サウロとヘブル語の変形名で通称で呼ばれるのではなくて、自分の本当の名前を呼ばれる。シャウールよ、シャウールよ、あなたは本当には主を慕い求めるものではないのか。そのように主から呼ばれた時に、彼は自分の本当のアイデンティティ、自分の拠り所とするものが、自分なりに一生懸命主を愛し、律法を愛して一生懸命勉強してきたという、自分のサイドにあるところの努力や知識や経験というものが、拠り所にはならない。そしてそのところから、主よ、あなたはどなたですか？主と呼んでいます。その声の主は、自分が愛し仕えてきた、その主の声であるということを、サウロは悟り、そして自分の名前をヘブル語の本性でシャウルよ、シャウルよ、主を慕い求める者として私はあなたを呼んだと言われる主の声を聞いたときに、彼はアイデンティティを明確にされ、その後から、ここから彼の歩みは全く変わります。自分の今までの目に見える何かを拠り所とする歩みの中から、自分に呼びかけてくださる主の御声だけを頼りとして、素直に素朴に従順にそこに従っていく器として作り変えられて歩んでいくものとなりました。拠り所が自分ではなくて、呼びかけてくださる主にだけ拠り所があるものとして作り変えられて歩むようになったのです。旧約時代のサウル王様は、自分なりの義を通して、このダビデ王を迫害したものです。ダビデはイエス様の雛形ですけれども、イエス様を迫害したものですけれども、この新約のサウロは最初、キリストの体である教会を迫害し、クリスチャンたちを殺すようなものでした。しかし、このサウロはイエス・キリストと出会った時に、イエス・キリストによって名前を呼ばれるような出会いの体験をした時に、全く新しく作り変えられて、主ご自身の御声だけを頼りとして歩むものと作り変えられていきました。同じように主は私たち一人一人とも出会ってくださり、名前を呼んで私たちと出会ってくださり、私たちの深いところに語りかけてくださって、私たちが本来どのようなものであるのか、主に作られたもので、主にあがなわれたもので、イエス神の子供とされ、イエス様の弟子とされたものであるということを主は私たちに明らかにしてくださいました。アーメン。主ご自身のにが私たちに触れてくださって語りかけてくださったことに心から感謝いたします。サウロはこのところから全く新しく作り変えられて、このアナニアの暗主によって目が見えるようになり、新しい歩みの中に導かれていきました。第二コリントの5章の17節から19節の御言葉を一緒に開きたいと思います。何がこのサウロを新しく作り変え、どのように新しく作り変えたのでしょうか。このところでサウロは主から与えられた新しい使命、神と人との和解のために、またイスラエルと異邦人との和解のために 使わされるものとされたと宣言しています。第2コリント5章17から19の御言葉、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。アーメン。サウルはこの後、主ご自身から触れられ、アナニアの暗主によって新しくされて、主ご自身と人々との和解の務めに、そしてまたこのイスラエルと異邦人が和解するその恵みの宣言していくものとして用いられました。この5章の17節に大切なキーポイントが書かれてあります。今日も私たちは聖餐によってこの恵みに預かりました。それは誰でもキリストのうちにあるなら、キリストのうちにあるなら、英語では in Christ と書かれてありますけれども、この in Christ、 キリストのうちにあるという言葉は新約聖書の中で数多く使われていますが、ほとんどパウロの手によるものであり、172回用いられています。これはキリストのうちにあって全く新しくされたものの歩みをパウロがイエスキリストにあって宣言しています。そしてこの恵みを告げ知らせるものとして、主はサウロを新しく用いてくださいました。主は名前を呼んでアイデンティティを明確にして、そして主ご自身のご計画のために用いてくださるお方であることを心から感謝いたします。アーメン。第2番目に、私たちはこの御言葉、ご一緒にポイントを朗読しましょう。3、はい。主は恵みにより聖霊によってあなたのすべての歩みを整え導かれる。サウロという名前でしたけれども、今度は異邦人宣教のために用いられる偉大な器として、聖書はあるところからこのサウロという名前ではなく、パウロというギリシャ語名でこのパウロのことを表記しています。それまでになんと多くの時間、先週10年以上と辻本先生を通してサウロが歩んだその歩みを図でも見ましたけれども、ある仲介書では15年かかったのではないかとも言われるぐらい長い時間が、本当に今度はサウロから本当の使命、異邦人の使徒としてパウロとして生きるまでに時間がかかっています。使徒の働きの9章の15節、16節のところに戻りたいと思います。今日は順番でを見ながら、このパウロの人生を見ていますけれども、その中に主ご自身が与えられたイスラエルに対する、また信仰によるイスラエルである私たち教会に対する主の恵みを見ます。9章の15節、16節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ご一緒に、3、はい。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。このサウルが主と出会って、サウル、サウルと名前が呼ばれ、そしてこのダマスコに行って、主ご自身の御声を待っているときに、主はアナニアに対して語られて、パウロに対してサウロに対して手を置いて祈りなさいと語りかけられますが、このアナニアは抵抗します。サウロ、パウロ、とんでもない、教会を迫害し仲間が大勢殺されましたと言い訳しますけれども、主はその時にこの言葉をアナニアに対して宣言し、私はサウロを私の使命のために、異邦人のために使わすために用いると明確に宣言されました。サウロはここから、この主ご自身がアナニアに語りかけられた通り、苦しみ、パウロだけが通されなければならない、主ご自身のご計画のために通されなければならない苦しみということを通されます。そしてこのサウロは、まずユダヤ人、自分がユダヤ人としてユダヤ人クリスチャンたちを迫害していた側でしたけれども、ユダヤ人からユダヤ人クリスチャンが迫害される。これはサウロ、パウロがしてきたことですから、それは当然のこととしてサウロは受けたことでしょう。しかしそれだけではなくて、今度は ユダヤ人クリスチャンたちからも自分がかつてしてきたことゆえになかなか受け入れられない、認められないという苦しみを通されることとなったのです。そしてこのサウロはこのイエス様と出会った改心の後、ダマスコにアラビアに行って主ご自身が与えてくださったその律法を成就してくださったイエスキリストを直接主ご自身から教えられて、そしてダマスコに戻りますけども、ダマスコではなんと自分の、を暗殺しようとする人々がたくさんいるということを知って、そのダマスコから逃げ出します。そしてその後エルサレムに登りますけれども、エルサレムでもこのユダヤ人たちからの迫害に遭うだけではなくて、ユダヤ人クリスチャンたちからも受け入れられないという苦しみを通されます。そして彼はこのエルサレムにおいて、このサウルを迫害しよう、殺そうという、働きがあることを知って、早々にタルソに引き返すこととなります。タルソというのはサウロにとってどのような場所だったでしょうか。タルソはサウルの生まれ故郷です。彼は自分の生まれ故郷に逃げ帰るともするならば、逃げ帰って引っ込んでなければならないような、そのようなところを長く通されることとなります。しかし主ご自身のご計画の中で、月日は過ぎます。主ご自身の特別なご計画のためにサウロ、パウロが用いられる時がやってきました。それは使徒の働き11章の25節26節のところです。このなります。しかし主パウロの殉教から起こった迫害が強くなる中で、エルサレム教会から散らされていった人たちは、それぞれ散らされていったところで福音を述べ伝えていくこととなりました。そして主ご自身はその中で素晴らしい教会を打ち立てていきました。主ご自身がなさることは決して迫害、私たちに怒ってほしいことではないですけれども、主ご自身は全能の良いお方です。主ご自身は全てのことを用いることがおできになるお方です。そして主ご自身はこの迫害を通してアンテオケ教会を立て上げました。そしてエルサレム教会はここにバルナバを使わすこととなりますが、バルナバはここに必要なのはサウロだと、サウロを探しにタルソに行くことになります。使徒の働き11章の25節26節を朗読しましょう。3、はい。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アーメン。このようにして、サウロはバルナバと一緒にアンテオケ教会、正規の異邦人教会のために用いられた宣教の教会のリーダーとして用いられていくこととなりました。主ご自身がバルナバを通してサウルを見出してくださり、もう一たびこの宣教のために引き上げてくださったことを覚えるときに、主の憐れみを覚えます。そしてこのところからパウロとバルナバはこのエルサレム教会に起こった飢饉のためにユダヤ人教会を助けなければならない、エルサレム教会を助けようということで、もう一度諸教会宛てのお金を受け取って、そしてこのエルサレム教会を祝福することとなります。その時に使徒の働きこの22章の17節から使徒の働き22章の17節から21節の御言葉、ご一緒に見たいと思います。私の方で朗読します。朗読できる方はご一緒にスクリーンとともに朗読ください。はい。こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと、夢心地になり主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。私はユダヤ人クリスチャンの中でも受け入れられません。それはもうしょうがないことです。私がしてしまった出来事によることですと パウロは申し上げていますが、その瞬間に主ご自身は21節から語ってくださいました。人の働き22章の21節3、はい。すると主は私に行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。ここでは主がアナニアに語ったのではなくて、主がパウロに対してエルサレムで明確に語ってくださいました。主が私たちに語ってくださるときに、私たちが誰であるのか、私たちの使命は何であるのかが明らかにされ、私たちは自分の目に見える何かを拠り所とするものではなく、主の御声だけを慕って歩むものと主が作り変えてくださるから、心から感謝いたします。アーメン。パウロはこの時、主ご自身の3回目の出会い、その声に出会って、新しく歩みが作り変えられていきました。そして、この中にあって、このパウロは主ご自身に呼ばれて、異邦人宣教の働きのために召されているということを確認して、この使徒の働きの13章の1節からのところに行きますけれども、御言葉ご一緒に朗読しましょう。使徒の働き13章の1節から、ご一緒に3、はい。さて、アンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウルなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところに、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけて言った。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。ここまでにしたいと思いますけれども、このようにしてバルナバとサウロはアンテオケ教会に主は語りかけられる聖霊の語りかけによって宣教のために送り出されることとなりました。パウロはこの後3回の宣教旅行に送り出されていくわけですけども、この最初の宣教旅行でキプロスに渡り、サラミスに着きました。パポスまで行きました。そのところで偽、預言者ユダヤ人の魔術師に出会って、そしてこの魔術師エルマという人が、この総督が神の言葉を聞きたいと願っているのに、それを邪魔しようとする魔術師エルマに対して、はっきりと聖霊に満たされて、サウロはこの魔術師エルマに対して明確に、このあなたはまっすぐな主の道を曲げることをやめないのかというふうに宣言しますが、この13章の9節のところでサウロ、別名でパウロと呼ばれたところから、このサウロの名前は異邦人宣教の使徒パウロとこの後呼ばれ続けることとなります。主ご自身がこのエルサレムでサウロと出会ってくださり、そしてあなたには異邦人宣教の使命がある、それゆえにあなたはこれまでの苦しみを通されてきたのだということを明確に語られて後、サウロはこのパウロという名前で呼ばれるようになり、このところから異邦人宣教のためにパウロは3回の大きな宣教旅行のために、異邦人宣教のために用いられ、そして神と人との和解、イスラエルと異邦人とのその和解のご計画のために、つまりアブラハム契約を異邦人に解き放つ、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるというご計画を解き明かす器として、サウロはパウロという名前が変えられて大きく用いられることとなりました。主ご自身は時間はかかりますけれども、 かかったかもしれませんけれども、主ご自身が語った通りになしてくださいました。そしてそのためにパウロに起こった何一つとして主は無駄になさることをしませんでした。最終的にパウロは自分自身が拠り所としていた自分の目に見えるものの何かにより頼むのではなくて、目には見えないけれども明確に生きていて語りかけてくださる主の御声だけを拠り所、頼りとして歩むものと作り変えられ、主ご自身のご計画の中で全ての異邦人の旅も主ご自身のそのご計画の中に、目に見えるものは一時的であり過ぎ去っていきます。私たちは目に見えないものに信頼します。主ご自身の御声がこのパウロに語りかけられた時に、パウロは新しく歩み作り変えられて用いられていくこととなりました。今日も主は一人一人に御霊によって語りかけてくださり、一人一人が誰であるのかを明らかにし、その一人一人に対する主の使命を明らかにして用いてくださいます。ローマ書8章の26節から30節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ご一緒に、ローマ8章26節から30節にご一緒に三杯。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。主はパウロに対して語りかけて、その歩みを新しくし、そしてまたその恵みを異邦人である私たちに告げ知らせる器として用いてくださいました。第3番目、ご一緒にこのポイントを朗読しましょう。3杯。主はあなたにしかできない使命を与え、その使命を全うする知恵と力を与える。最初に朗読しましたピリピ3章、もう一度この10節から14節の御言葉を朗読したいと思います。ピリピ3章の10節から14節の御言葉です。ご一緒に3、はい。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。なんというパウロの最初の姿との大きな違いでしょうか。私は律法による義については誰にも非難されるところはない。彼の拠り所は自分の努力や知識や経験でした。しかしパウロはイエス・キリストと出会って、その名前を呼ばれて、シャウルよ、シャウルよと本当に名前を呼ばれて、そしてその意味は本来主を主体求めるものであるという、そのアイデンティティを明確に彼は示されたとき、新しく作り変えられて、主ご自身を主体求めるものとして作り変えられ、そしてこの後 パウロは3回の宣教旅行を通して異邦人宣教のために用いられる器となりました。パウロなくして私たち異邦人宣教の救いはなかったと言っても過言ではないほど、主ご自身はこの働きのためにパウロを選び出し、長い間の試練や痛みを通されましたけれども、パウロを主ご自身の選びのご計画の通りに用いてくださいました。新約聖書の13巻がパウロによって書かれました。私たちが大切にしているローマ書の9章、10章、11章もパウロが書きました。エペソ書、教会やイスラエルと異邦人の一つとなるという主ご自身のご計画、エペソ書もパウロが書きました。主ご自身は全ての人をイエス・キリストが再び来られるときに、主と一つとなるために備えるために、この異邦人世界の中に主に用いられていきました。今日私たちが知りたいのは、このパウロの姿を通してイスラエルの、そしてまたイスラエルに対する主のご計画を知りたいと願うのです。パウロの姿はイスラエルの姿です。このイスラエルは主を熱心に尋ね求めるということにおいて失敗しました。何回も失敗しました。しかし、主ご自身のイスラエルに対して与えた約束に対して誠実、忠実であり、変わることはなく、イスラエルを今に至るまで愛し、慕い求め、尋ね求めておられます。アーメン。そして、主ご自身は、このイスラエルが本来与えられたその使命に立ち返るということを願っておられ、そして必ずその使命に主は立ち返らせてくださいます。そのイスラエルに対して与えられたその使命は、あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。これはイエス・キリストによってすでに成就されたご計画ですけれども、このイスラエルは全世界を祝福するご計画のために、暗闇とまた混乱の中に沈んでいるすべての異邦人の暗闇を照らす光として来られたイエス・キリストの祝福をこの全世界に告げ知らせる、その役割も担っていると心から信じます。そしてそのために主は必ずこのイスラエルを約束の通りイエス・キリストにあってイエス・キリストにあって立ち返らせてくださいます。アーメン。そして主は同じように、主は一人一人にしかできない、主は一人一人に与えておられるその使命を忘れてはおられません。主があなたにしかできないその使命を主は成し遂げるためにあなたを用意しておられます。あなたを選び出されました。そしてそのために主は今日もあなたの名前を呼んでこのところに呼び集めました。そして主は自分の目に見えるところによってしか歩むことができない弱さがある私たちに、御霊によって私たちに語りかけてくださって、私に従ってきなさいと主は今日も力強く私たちに語りかけてくださり、私たちをパウロと同じように、イスラエルと同じように祝福のもといとして、この異邦人世界の暗闇に沈む民の祝福のもといとして、私たちを祝福のもといとして用いてくださいます。信じる人はアーメンと告白しましょう。アーメン。主はそのように用いてくださいます。だからこそ今日も主ご自身、私たちの名を呼んで私たちを用いてくださる、そしてこの地に大雨、収穫の大雨を降らせてくださる主だけを慕い求めて、この時主の前にもう一度立ち上がりたいと思います。ホセア書6章の1節から3節の御言葉、ご起立の上ご一緒に朗読してまいりましょう。そして賛美チームの方に賛美を導いていただきたいと思います。今日あのサウロが名前を呼ばれた時、主に立ち返り、どのような夢の中に立ち返ったでしょうか。自分の目に見える自分の努力、自分の経験、自分の知識をより頼んできました。同じ主に従っている、同じ主の律法を愛してその中に明け渡していると思いながらも、自分の目に見えるところにより頼んでいたそのパウロの歩みを主は名前を呼んで新しくしてくださいました。今日も私たち、目に見えるところに縛られてしまう弱さがある私たちの名前を主は呼んでくださって、主は私たちイスラエルを、主はイスラエルを今もなお慕い求めておられるように、 今も変わらない愛を持って一人一人を慕い求めておられます。私たちの側でも主ご自身を、主の御声をこの時も慕い求め、この週も慕い求めて、主の前に歩みたいと願います。ご一緒に朗読しましょう。三、はい。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。ご一緒に賛美して主の前に応答して、御言葉に応答してまいりましょう。